今日箴言の2章学びたいと思います。 We're going to study chapter 2 of Proverbs today. Proverbs is, we talked about a little bit of the background last time, but it's a book of wisdom written mostly by Solomon, right? で、
前回こういう話をしたんだけど、ソロモンに書かれた知恵の書と呼ばれてる。ほとんどソロモンに書かれた。
Now remember that Solomon was essentially the wisest man who ever lived.
ソロモンっていう人は世界にもう歴史的にも一番賢い人でした。
It wasn't Einstein, it wasn't Da Vinci, it was Solomon.
だからアインシュタインじゃなくてダ・ヴィンチじゃなくてソロモンでした。
And, the reason why we learn that he was the wisest man in all the earth, it wasn't because, you know, he had a natural IQ and his brain was huge at all, right?
だからなぜ賢くなったの理由は、きっかけってのは、例えば自分の IQ が高いからとか、脳みそが大きいから、そういうことでもなく、ただ神様がソロモンに何が欲しいか、何を願うんですかと聞いたでしょ。聞かれたでしょ。
It's just that God came to Solomon and asked him, hey, what do you want? You know? And Solomon asked for wisdom. He asked for an understanding heart so he could do his job well, which was being king, judging God's people.
だから知恵が欲しいと祈ったでしょ。そしてもうイスラエル、この神の民を正しくうまくちゃんと裁くために聞き分ける心を願ったんでしょうね。善悪を判断できるようにって言ったでしょ。
He prayed that he could discern between good and evil. And he knew, here's the thing, he knew he was called by the Lord to be king. He was king because God made him king. And so he wanted to do it well for the Lord.
で、ソロモンしっかり分かったのは、知ったのは、神様に召されたんでしょ、王様なること。で、神様に召されたら、うまくやりたいなと思っただけ。主のために。
He just wanted to do it well.And just like his father David, right? David was the same way. He knew God's will. He knew God's call. And he was known as a man after God's own heart, right?
だからお父さんダビデと同じように神様の召しとか神様の御声を分かって、もう、まあ、聖書に書いてある神の御心を叶う人でしたよね、ダビデは。それももう同じようでした。
He asked for wisdom.知恵を願ったんです。Remember what wisdom is, right? で、
先週、こういう話があったんだけど、知恵って実際に何でしょうかと。
We talked about this last week a little bit. It's essentially wisdom is information, knowledge that is applied, right?
だから基本的に見ると、知恵っていうのは、こういう応用するアプリケーションがある働きがある知識ですよ。情報、データ。
And it doesn't begin with studying. It doesn't begin with school.
で、学ぶことによって始まることではないんですよ。学校によって、学校で勉強で始まるのではない。
It doesn't begin with the size of your brain. It doesn't begin with your...IQ、
そして脳みその大きさとか IQ は IQ で始まることではないんですよ。
And in chapter 1 of Proverbs in verse 7 it shows us where does wisdom begin, right?
で、一章の7節とか見ると、知恵はどこで始まるのかと書いてあったでしょ。
The fear of the Lord is the beginning of wisdom.Is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.
一章の七節、主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓示を蔑む。この知識、この知恵は、知恵と訓戒とかは。知識とかもすべて神様から出てくるものですよ。 When you think of wisdom and knowledge and instruction, it all comes from the Lord. It comes from knowing God who knows everything, right? 神様は全てご存じてるから、神様のもとに行くと全てわかるようになるよって。God's way is the best way. 神の方法が、やり方が一番いいやり方って。God's way is the right way, actually. 神のやり道っていうのは一番正しい道だから。And so we receive it, right? We heed it. We not just hear it, but heed it. だからそれを受け取って、で、聞き、従うべきですよね。御言葉とか。You know, as we're continue on here in a second, we're going to see that Proverbs really is a book of contrast. で、これから、入るんですけど、箴言を見ると、ここ、対比のある、こういう書物でしょ。It talks about what's right compared to what is wrong. 例えば、正しいことも書いてあるけど、正しいことも書いてあって、正しくないことも書いてある。It talks about what is good, what is evil. だから、良いこと、善のことと悪、悪いことも。Talks about what happens when you make good choices. But it also talks about what happens when you make bad choices. だから、いい選択するとき何が起こるかっても書いてあるんでしょう。でも、同時に、悪い選択したら何が起こる。It talks about what is wise, and it also shows us what is foolish. だから何が賢い、何が、その、まあ、賢いこととも書いてあるんでしょう。でもそれだけでもなく、愚かなことも書いてある。And that's what we're going to see as we continue on. で、今日、これからそういうことを見るんですよ。You know, I probably say this often, but our life is a journey of choices, right?Of contrast. だから私たち人間の人生ってのは、障害ってのは、ただの旅でしょ。こういう選択ある旅。対比ある旅。And honestly, making the right choices is not always the easiest thing to do, right? で、正しく選択する。正しく選ぶことってのは一番楽でもないんですよね。Because it's much easier to go with the flow of the world. なぜかというと、罪人そのまま生まれながら人間っていうのは、この世の流れと一緒に行くのが一番楽なこと。Because the natural man born into sin, it's easier to just go with the flow of the world. In fact, what do people say? Even dead fish can float downstream, right? こういう、よく言われるけど、死んでる魚とかは、死んでる魚ならうまく、川に流れていくとか、川下りできるよって。In fact, Jesus taught us in Matthew 7, he said to enter by the narrow gate. Excuse me. マタイの7章13、14, 13, 14 in Matthew 7, he says, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life,And there are few who find it. マタイ7の13と14。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者は多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。And so Here, beginning in chapter 2, we're going to see that wisdom is about choosing that right path. だから、まあ、テーマとして見ると、この2章。これから見るのは、知恵っていうのは正しい道を選択、選ぶことでしょう。Not choosing the good path, okay? I'm going to try and follow me here. Not necessarily what the good path is, but what the right path is. だから、ちょっとこれから言うこと誤解しないでね。だから一番いい道を選ぶんじゃないんでしょ、これは。いい道じゃない。正しい道だよ、これは。There are many choices that we make that seem good, right? 例えば、良さそうなことを目の前に良さそう、やってることが良さそうなのがたくさんあるでしょ ?They seem right. 正しく見える。But the reason why they seem good for us is because it's convenient for us.Or fulfills our desires. でも、なぜ良さそうに見えるのはね、もう都合がいいこととか、自分のこの欲とかを果たすことだから。 あ、いいんじゃん。じゃあやってみるとか言うでしょ。Oh, must be good then.
And yet Proverbs, four, later on 14:12, and actually two verses say the same thing. 14:12, 16:25 says that there's a way that seems right to a man, but its end is the way of death.
で、もう自分の欲を果たす、果たしてる気持ちいいんだから、いいと思ってるけど、信玄の14の12と信玄の16の25、同じこと書いてある。これ書いてあるんですよ。人の目にはまっすぐに見える道がある。だから、良さそうな道がある。その道の終わりは死の道である。良さそうに見えるけど、死に至るんだよって。
Again, someone said this, but the only way to end up at the right destination is to choose the right road. You know, matter of factly, right?
誰かこう、誰かに言われたこと、これがあるんですけど、こう言ったんでしょう。正しい目的地に届くなら、正しい道を選ばないといけない。まあ、当然のとことですけどね。正しい目的地に行きたかったら、まず正しい道を選択しないといけないんですよ。
And there's only one right road.
そしてその正しい道は一本しかない。だから楽でも楽じゃなくても正しい道は一本しかない。
Whether it feels good or not, there's only one road. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
だからイエス様がヨハネの14の6、John 14:6私が道である。その道ですよね。真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様通してでなければ一番いい正しい目的地に行けません。今日はこういう話がある。で、やっと一節読みますよ。一節から五節まで読む。
I'm going to read verses 1 through 5。
我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求め声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。
In chapter 1, remember, Solomon was giving advice or talking to his son, exhorted his son, receive my instruction, hear what I have to say.
一章を学んだ時ね、ソロモンが息子にこういう指示を出したんでしょうね。私の指示をちゃんと受け取りなさいよと勧めたんでしょう。
And essentially he told him to shun evil, right?
で、基本的に言ったのはね、悪から遠ざかるようにとか、悪に従ってはならないようにとか、
he told him, don't consent with sinners. Just like what Paul said in the New Testament in 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. That's what the father was telling the son.
だからパウロが、使徒パウロが第一コリント15の33に書いたように、思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれますって。同じことをソロモンが息子に書いたんですよ。
And then in the second half of that chapter, in chapter 1, Solomon teaches his son and tells him that wisdom is calling you. So stay away from the bad stuff and run to the good stuff that's calling you.
そして一章の後半を見たとき、知恵がね、まあ、女の姿でしたけど、知恵が大声で叫んでるよ。だから悪いことから避けて、知恵の方に行ってって。
You know, we all have this opportunity to hear. We all have an opportunity to heed wisdom.
みんながこの知恵に聞き従う。聞き入れるチャンスがある、機会があるよって。
And here, continuing on, he's telling his son, so not just hear wisdom, listen to it, but I want you to even go and seek it out.
で、今、一節から五節読んだところでね、ソロモンが言ってるのは、ただ、聞き入れることだけでもなく、探し求めなさいよ、知恵のことって。 探しに行け。Go and search for it. That's how important wisdom is for us. 知恵ってそんなに大事なこと、大切なことだから、重要なことですよ。
I mentioned earlier, any dead fish can flow downstream. We can think, ah,、oh, I'm just going to live the way I live and it's going to end up all right. It's not.
だからさっき言ったように死んだ魚は楽にこういう川下りするでしょうね。だから自動的に生きてたら大丈夫になるんじゃないかって思ったら大勘違いですよ。ならない。
Anyone can walk down the broad path.Jesus said.
だから広い道を歩むのは誰でもできるんですよ。イエス様は言われたんですよ。
But that path leads to destruction, right?
でもその道は滅びに至るんですよ。
Wisdom doesn't come by accident. It takes effort to seek out the narrow path.
だから偶然で知恵がパッと出てくるわけでもないんですよ。努力かかって努力が必要でしょ。その正しい狭い道を探しに行くの。
You know, let me ask you this serious question here. How important is that path to you? How important is Jesus to you?
だからみんなにこういう質問を聞きたいんですけどね。イエス様のこと、どれ、私たちみんなにとって、どれほど、どのぐらい大切にしてるんですかね、この道。
Are we searching out our relationship with him?That it influences the way that we live.
このイエス様の関係をちゃんと努力でも努力でも探してる。ちゃんと影響されるようにイエス様のことで。
Do we want Jesus to influence us?
イエス様は私たちを影響に影響されたいんですか
？Do we spend time? Do we make time for Him?
イエス様のために時間を作ってるんですか？暮らしてるんですか？
コミュニケートコミュニケーション取ってるんですか? Do we communicate with him? Do we look to please him? 喜ばそうとしてるんですか? I said, I want to ask you a question. That's more than one question.
でもこういう質問を聞いたらどうですかね、みんなは。まあ僕自身にも聞くべき質問でしょう。
You know, in verse 1 it says, if you receive my words and treasure my commands within you, right?
で、一節見ると、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄えるって書いてある。
Japanese Bible says to store up, 蓄
える。日本語の聖書に蓄えるって書いてあるんですよね。もうその文字通り。そういう意味ですよ。
But in my English Bible, it uses the word treasure. Same thing, storing up treasure.
でも私の、僕の英語の聖書を見るとね、大切にしてるんです。心にしまっていくっていう意味、言葉がある。まあ、トレジャーって、貴重品って、そういう言葉を使ってるけど、大切なこととして蓄えてるんですかって。貴重品として。そんな大事なことですか?御言葉は。知恵は。
Is wisdom that important to us? Is God's word that important to us?Is Jesus that important to us?
イエス様はそんな大事にしてるんですか?イエス様のこと。聖書のこととか。
Verse 4 says, If you seek her as silver and search her for us for hidden treasures, you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God.
で、4節、さっき読んだけど、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そうって書いてある。
銀のようにって書いてある。なぜ銀のようにって書いてある? It says, if you seek him as silver. Why does it say, if you seek him as silver? Because everyone's seeking silver.
なぜ銀のようにって書いてあるの? みんな思いっきり銀を探してたんでしょ。
We don't seek wisdom. We don't seek the Lord. We just seek the silver, right?
だから神様、主じゃなくて、知恵じゃなくて、ただ銀だけを探し求めてる。
That's kind of the culture we live in, right?
そういう文化、そういう社会に生きてるから私たちは。
What are our priorities? What do we base our decisions on?
人生で何の優先順位があるとか、私たちの決断とか、 何に基づいてやってるのかとか、
What drives us? どんな意欲があるかとか、
何のために生きてるとか、
Why do we live? Maybe not for you, but for a lot of people, it's about the silver.
で、みんなはそうでもないかもしれないけど、多くの人は銀のために生きてるんですよ。
All their decisions revolve around silver.
すべての決まってることが、のなな、ど真ん中に銀のことが入ってる。
It's based on stuff, ものによってその決断をするんですよ。And yet, Solomon tells his own son, Solomon, remember, had everything. He had all the silver. And yet he tells his son, it's not about that.
でもソロモンがこう書いたんでしょ。ソロモンが銀、世界一番銀持ってる人でしたよ、ソロモンが。金があったんでしょ。でも、息子にこういうことを書いたんですよ。これが一番大事なことじゃないよ、銀って。知恵が一番大事な。神のことが一番大事。
It's silver. It's not the silver. It's wisdom. It's the Lord. That's the most important thing. In fact, the Bible even tells us that the love of money is the root of all kinds of evil.
で、だから他のところ聖書に書いてあるの、金銭。金銭でしょ？銀とか。金のこととかを愛することがあるいは悪の根だからって。
I know money is important, it is.
もう金って大事なことでしょ？でしょ？あの仕事するのは大事なことですよ。
It's important to work. Paul says, if you don't work, don't eat.
パウロが書いたのはね、働きたくないものは食べるなって書いたんですよ。
Because these Thessalonians were thinking Jesus is coming back. Let's just cruise.
なぜならテサロニケの教会の人たちがイエス様がの再臨がいつか起こるんだから仕事しなくていいんじゃないかって勘違いしたんだ。
So it's okay. We need to work, right? We need to use money and things for the Lord, but right?
だからあの金蓄えるのは悪くはないけど、それは一番にするのが悪いでしょ。
But it shouldn't be the first thing that we do. The wise path is the path that seeks God and seeks His wisdom.
一番先ほど言った正しい道、一番いい道ってのは神とその知恵を探す道でしょう。
Verses 6 to 9, 6から9節。
主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しいもののために、優れた知性を蓄え、正しい歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正と、すべての良い道筋を悟る。
Here it shows us that when we walk in this path of wisdom, we reap blessings, we reap benefits.
ここに要約して書いてあるのはね、もしこの知恵ある道に歩んだら、ちゃんと歩んだら、益があるよ、祝福があるよって、ソロモンが書いたんですよ。神が我が盾になるよって。
God becomes our shield. He becomes our path of justice, right?
正義の小道を保たれるって書いてある。神様、そういう道になるよ、私たちのために。あの、守られるよとか、この生徒の道とかですよね。
He'll guard our paths, the paths of justice, preserve the way of his saints. And then it says he shows us equity, shows us every good path.
そしてあの正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟らせてくださるって。
All these are all benefits of walking the path of wisdom.
だから知恵ある道を歩んだらこういう益があるよって。
An amazing thing about God's wisdom is all we got to do is ask for it.
でもこの知恵っていうこと、一番素晴らしい、すごいことってのは、頼むだけでした、神様に。知恵ちょうだいと。
If any of you lacks wisdom, James 1:5, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
ヤコブ一章の五節こう書いてある。あなた方の中に知恵をかけた人がいるなら、知恵が欲しい人、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。 きっと与えられるだけ頼んだらって。You ask him and he'll give it to you. There's no test. 試験もないんですよ。受験もない。There's no training. こういう、なんていうんですかね、仕事の研修みたいのもないんですよ。It doesn't matter who you are. Doesn't matter how long you've been a Christian. だから、自分が誰だと関係ない。どれほどクリスチャン歴史があるかっても関係ない。どんなバックグラウンドがあっても、どんな罪を犯しても関係なく、求めたら、清い動機で求めたら、与えてくださる。If we ask him with the right motives, we pray, he gives it to us. It doesn't matter what our background is or anything. It doesn't matter if you're struggling with stuff. なんか人生の中に戦いがあっても関係ないんでしょ。It's not based on performance. だから、because. だから私たちのパフォーマンスに基づいてない。身を乗ることではないから。It's not if you've been good or bad. God's not Santa. You know? He's not making a list, checking it twice, seeing if you're naughty or nice. だから、どれほどいい、どれほど悪いかって関係ない。神はサンタじゃないからよ。しょね？リストを作って2回チェックしてるよって。誰が悪いか、誰がいいかとか、それはない。And you call upon me, God tells you, tells us, and go pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. That's Jeremiah 29:12-13. エレミア29章12節13節。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるんだろう。Luke 11:9-10. So I say to you, ask, you'll be given to you, Jesus said, right? Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receive. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. もうイエス様がルカの11章の9節10節こう言われたんでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれますって。And that's why it tells us in verse 6 here, back in Proverbs 2, For the Lord gives wisdom. だからまた箴言の2章だけど、6節見たら、主が知恵を与えるって書いてある。And we pray for it. そのために祈るべき。御言葉を通してそれを探すべき。We search for his wisdom through his word. We can even find wisdom in fellowship. You know that? Even in counsel we can find wisdom, right?Where there's no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there's safety. そして、交わり中にも、交わり通してもこういう知恵が出てくるんですよ。あと、カウンセリングとか、相談とか、指導とか通しても、知恵が出てくるんですよ。箴言の11:14、指導がないところによって、人は倒れ、民は倒れ、多くの助言者によって救いを得るって。And we receive that wisdom, and then ultimately we make choices based on God's wisdom, right? だからその知恵を求めて、主に神様に与えられたら、その知恵に基づいて判断する、決断するんですよ。しなさいよってソロモンが言ってる。Do it that way is what Solomon is saying. で、10節。10節から19まで読む。I'm going to read all the way from 10-19.知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。資料があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれごとを言う者からあなたを救い出す。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとにを楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いをして、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の 道に至らない。Again, our, you see this, our lives are full of choices. またこの選択についての話でしょうね。毎日こういう選択があるよ。選ばないといけないことがあるよ。And we see here, in, I just read a big chunk here, but we see these contrasting choices. で、もう10から19までたくさん一気に読んだんだけど、ここでね、この、あの、対照的なこういう選択が書いてあるんでしょうね。Are you going to choose to do what's right? Or are you going to participate in what is evil? だから正しいことをするか、この悪いことに参加するかと。See, wisdom protects us from doing what is evil, right? だから知恵があったら、知恵が私たちを悪の道から救い出すって書いたんですよ。God's word shows us what's right and it shows us what's wrong. 神様の御言葉が私たちに何が正しいか、何が正しくないかを示してくださるでしょ。そしてどうやって正しくなれるか、どうやって正しいままにいけるのかとも。It also tells us how to get right. It also tells us how to stay right. And it preserves us, and it keeps us, and it delivers us. だから保って、守って救い出すって。ここに書いてあったんですよ。Just like we saw in chapter 1, wisdom is crying out. そして一緒に書いて、見たように、呼び叫んでるんでしょ、この知恵っていうのは。聞き入れ、でもみんなは、誰も聞き入れなかった。But no one's listening. Because there's all kinds of noise. We're full of distractions. で、なぜ聞き入れないのは、聞こえないんでしょ、いろんな音があって。音、雑音とか、いろんながある。聞こえない。こういう妨げとか、霊的な戦いとか、there's,distractions, there's spiritual warfare, there's evil everywhere, right? いろんなところで悪のこと、悪いことがあるんでしょうって。妥協とか、罪とか、compromise, sin. That's right. And we need wisdom so that we can discern what's good, what's evil. だから知恵が必要でしょう。この善悪を判断できるのが大切で、大事でしょうね。You know, in our Bibles, when we read about idolatry,And when we read about, yeah, idolatry, it describes it often as this adulterous relationship. 聖書の中に、たくさんの時、偶像礼拝が出てくる時、たくさんの時ね、この不倫の関係のように描写されてるんでしょう。偶像礼拝イコール不倫。なぜかというと、信者は神様との結婚があるから。Because we're married to God. And when you do idolatry, you're leaving God to go sleep with someone else. だから偶像礼拝すると夫神様から離れて不倫、ただ偶像と不倫してるよって。That's how sin works. 罪の働き方ってそうでしょ。And in verses 16 and 17, which I just read, that's what we see, right? There's this immoral woman, this seductress. で、さっき1617節読んだところでね、こういう他人の妻、この見知らぬ女の話があるんでしょうね。Here's this woman who comes and she knows exactly which buttons to push. で、こういう女が来て、どのボタンを押すか、どうすれば私たちがこういう罪を犯すかをよく分かってる女。They're emotional buttons a lot of times. 多くの場合、この感情的なボタンでしょう。She flatters, it says, right? ここに言葉を使って、滑らかなことを言うって。She makes you feel good. いい気持ちにさせる。いい気分にする。She makes you feel important. 偉くなったこういう気分にさせるとか、重要さを感じらせるとか。But who is this seductress, right? でもこの、見知らぬ女って誰？ You know, this is anti-God.この見知らぬ女、偶像礼拝ってことは、アンチ神様でしょう。In fact, it tells us, she left her companion of her youth, right? She left her husband. で、ここに書いてあるのは、若い頃の連れ合いを捨てたって書いてある。これ、夫の話、神様の話。もう、神との約束を忘れてる。関係ないって思ってる。思いになったんでしょう。She forgets about her covenant. So apparently this woman is someone who knew God. だから以前どうやらでしょうね、この神様を知ったらしい女でしょう。
You know, the prophet Isaiah lived in a super dark time in Israel's history. Everyone, well, not everyone, but many, many, many people forgot about God and they sought idols.
で、預言者イザヤがイスラエルの歴史を見ると一番暗いところにいたんでしょう、住んでたんでしょう。多くのほとんどみんなは神様を見捨てて、偶像礼拝しようとしたんでしょう。
Israel knew God, but, right, the leaders of Israel knew God, but they ignored him.
イスラエルとイスラエルのリーダーたちはみんな神様知ったんでしょう。知ってたんでしょう。知ってたのに、無視した。神様のこと。捨てたんでしょう。
And they just did whatever they wanted. で、自分のやりたいことだけをやろうとしたんだ。And they didn't regard the work of the Lord. で、主の神様の御業とか、見向きもしなかった。And so Isaiah prophesied against them. だから、イスラエルに対してイザヤが来て予言したんでしょう。
And interesting, I'm going to read a big chunk of Isaiah here. But what he said back then is even relevant for today.
で、これから結構大きな箇所をこれから朗読だけで読みたいんですけど、面白いなのはイザヤの時代にこういうことのためにこういう書いたんですよね。現在もアプリケーション関わりがあるんですよ。
Isaiah chapter 5 verses 18 to 24. Isaiah 5 章18から24. さっき英語で読みます。I'm going to read in English first. Woe to those who draw iniquity with cords of vanity and sin as if with a cart rope, that say, let him make speed and hasten his work, that we may see it, and let the counsel of the Holy One of Israel draw near and come, that we may know it. Woe to those who call evil and good evil, who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Woe to men mighty at drinking wine. Woe to men valiant for mixing intoxicating drink, who justify the wicked for a bribe. Take away justice from the righteous man. Therefore, as the fire devours the stubble and the flame consumes the chaff, so their root will be rottenness and their blossom will ascend like dust, because they have rejected the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel.
イザヤ5章18節から24まで。ああ、嘘を網として戸が引き寄せ、車の脱なでするように罪を引き寄せている者たち、彼らは言う。彼のすることを早くせよ、急がせよ。それを見出すものだ。それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計りごとが近づけばよい。それを知りたいものだと。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。ああ、己の知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての業の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。それゆえ火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだって。 It's just like Jesus said, you know, broad is the road that leads to destruction. There are many who go in by it.
だからイエス様がおっしゃった通り、滅びに至るものは大きく広く、その道は広いから、そしてそこから入っていくものは多い。
You know, there's things that go on, were going on back then that go on even now that people are just saying, ah, it's all right. No wisdom.
だからイザヤの時代と今の時代と見たらね、悪いことなのに正当化、みんなに正当化されてね、もう悪くはないよって、反省書でも大丈夫じゃないかって言ってることが多い。
知恵不足から。 There's a lack of wisdom.
And we can try and tell ourselves that this, and you know, but that's okay, because those are bad people. This bad stuff's never going to happen to us. そして私たちがね、もうその悪いこと分かってる、聖書のこと分かってるけど、相手の問題、私にもならないと思う。
We might think that somehow we're super Christians, you know? God will never leave me nor forsake me, so I can do whatever, don't worry. I'm immune to temptations, you know?
だからもう絶対神様に離れて見捨てられないって聖書に書いてある、知ってるから大丈夫って思ってる、誘惑に影響されないって思ってる。
And we tell ourselves, it'll never happen to me.
で、私に絶対なんないから。
And yet we see pastors who cheat on their wives.
でもそれにもかかわらずね、あの牧師、ある牧師が不倫するとか、
We hear about missionaries who fall into sin.
例えば宣教師とかも罪に陥る。
We see Christians who habitually walk in sin.
で、クリスチャン、自分がクリスチャンと言ってる人が習慣的に罪の道に歩んでる、歩み続けるとか。
They're addicted to the things of the world.
世のもの中毒になってるから。
And we see people who leave church. They turn back on the Lord. Their backs on the Lord.
で、そして教会から出て神を見捨てる人のことも見るでしょ。
Nobody can say it'll never happen to me.
だから絶対私にならないよ、こういうこと起こらないよって言えない。
We need wisdom.
知恵が必要。
We need discretion.
こういう分別とかが必要でしょ。
We need understanding.
悟り、この理解も必要。
And we need the Lord to deliver us from this evil.
そしてこの悪の道から救い出してくださる神様がいるんでしょ。
We need God to help us to walk on this narrow path.
この狭い正しい道に歩ませてくださる神が必要。
To walk the high road, so to speak.
こういう正しい、この正しい道、正道を進めるように。
You know, I like what Paul encouraged the Philippian church with in Philippians chapter 4, 8 and 9.
あの、使徒パウロがフィリピンにあった教会のみんなに、あの、励ましたことがあるんでしょう。フィリピンの4章8と9。
He said, Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, if there's anything praiseworthy, meditate on these things. And the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.
ピリピ4章8節9節、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判のいいこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私たちから学び、受け、聞き、また、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。
Right? These things which you learned through wisdom, received through wisdom, heard through wisdom, saw in me. Paul wanted to reflect Jesus. These do and the God of peace will be with you.
だからあなた方が私から、パウロはイエス様みんな、イエス様こと見せたかったんでしょ、みんなに。でも私から学び、受け、聞き、また見たこと、実行しなさい。知恵によることです、すべては。そうすれば平和の神があなた方のもとにいてくださいますって。
これは知恵でしょ ?This is wisdom, right? You know, if we're struggling with stuff, we repent, we give it to the Lord, right?
だから心の中にこういう戦いとかがあったら、悔い改めて主に委ねないといけないんでしょ。
We pray for, we ask for wisdom.
知恵のために祈るべき。
And the Holy Spirit works in our lives.
We have a helper, shows us what to do. そして父なる神様に送ってくださったこの、助け主、聖霊様が私たちの人生に働かれるんですよ。
You know, as David prayed, examine me, O Lord. Search me, right? Prove me. Try my mind. Try my heart. It's a good prayer.
Psalm 26:2. ダビデが詩篇の26編の2節がで祈ったように、主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。
Or what about Psalm 139, right? 33:23-24. Search me, O God, know my heart, try me, know my anxieties, and see if there's any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
そして、詩篇139-23-24。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと。
Man, we need the wisdom of God.
神様のから出てくる神の知恵がの必要さ分かるでしょう。
And when we choose to walk in this wisdom, there's blessing, man. It's the greatest place to be.
そして知恵によって知恵の道に歩もうとしたら祝福があるんでしょう。恵まれるんでしょう。平和もあるし。
Let's look at the last two verses.
最後の20、21、22読みましょう。読みます。だからあなたは、
the last three verses.
だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るが良い。正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こぎにされる。
It's the wisdom of God that allows us to walk in the way of goodness.
神の知恵が私たちをこのいい人々の道に歩ませてくださるんでしょう。
It's the wisdom of God that allows us to keep these paths of righteousness.
だから神の知恵がこの正しい人々の道を守らせてくださる。
God is good, right? God is righteous.
神が良い方。神は正義な方、正しい方だから。
And he's always been good and righteous. He doesn't change.
で、神は良い方。神様は義である方だから、そして神様変わらないんですよ。
He doesn't move,
動かないんですよ。
The problem is us.
だから問題は神様じゃないんですよ。問題は私たち。
Humans are born into sin.
人間は罪人として生まれてるんだから。
And again, that's why Jesus died for us. だからイエス様が私たちのために死んでくださった十字架で。So that he can forgive those sins, that we can come to God where he doesn't move.
動かない神様の臨在、足元に行けるために、イエス様が私たちの罪を許したいんですよ。十字架に自分の命を捨ててくださったんですよ。
And we can walk in that righteousness, actually. We can walk in that goodness.
そしてその良さ、その義の中に歩めるようになる神様の導きで。
By his leading. And he saves us by grace, right?
そして恵みによって私たちを救ってくださって。
If we repent, if we ask for forgiveness, and we ask for wisdom, right?
悔い改めて、許してくださいと。そして知をくださいと。
You know, Paul encouraged the church in Colossae with this.
パウロがコロサイにいた教会のみんなにこの言葉で励ましたんですよ。
Colossians 1:9-14. He said, For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will and all wisdom and spiritual understanding that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing to him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Strengthened with all might,
according to his glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. コロサイ1章9節から14節。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますって。 God helps us walk in wisdom. 神様が知恵の道、私たちね、を知恵の道に歩めるように助けてくださるんでしょうって。 He delivers us from evil, right? 救い出してくださるんで悪から。 And he leads us and he blesses. そして導いて祝福してくださるんでしょう。 And it begins when we fear him first. そして神を恐れたらそこで始まるんです。それはきっかけだよって。We need to be right with him. We need to surrender to him. だから正しい立場が出ないとできないんだから、罪の許しが必要ですよ。悔い改めが必要ですよ。そして全てを主に委ねないと。And we need to, and as we surrender to him, we see that God's way, it's the safest.It's the most satisfying and it's the best path, that way of wisdom. そしてそうすると神の道が一番安全安心、一番満足できる、一番正しい道と分かるようになる。 And that's what we want to choose, the way of wisdom. だからこういう道、知恵の道を選びましょう。祈ります。